さあ始まりました、純也の話したいことがあるん J、 パーソナリティの純也です。この番組では昇給昇進転職独立など仕事面での変化に加えて結婚出産住宅購入などプライベートでも転換期を迎える30代をどう生きていったのか、そんな日常をラジオ形式でお届けするボイスログチャンネルになっております。興味がありましたらぜひチャンネル登録をお願いします。はい、皆さんいかがお過ごしでしょうか。相変わらず暑い日が続く、そんな毎日になっているかなと思いますが、いつになったら本当に夏の終わりはいつ来るのかというところがもうなかなかですね、待ち遠しいところでございますが、本日もですね元気にラジオを収録していこうかなと思っております。本日は今日もですね、ちょっと餃子ではなくて、まだ夏、暑い夏、夏なのか、秋なのか分かりませんが、まだ暑い日が続くというところもあるので、冷や汁を作っていこうと思いますが、この冷や汁は、料理研究家のね、リュウジさんが YouTube とかでも投稿してくださっている冷や汁を参考に、もうその通りに作っていこうと思ってますので、まあ、本当、そのレシピを使うと。いう感じでございます。で、その調理中に、本日はですね、ラジオの収録していきたいなと思っております。はい、というところで始めていきましょう。本日はですね、冷や汁を作りながらやっていくんですけども、前回、冒頭にちょっとお話をさせていただきましたが、友人の結婚式に行くというところでね、お話をしましたが、その友人の結婚式に行ってた感想をいろいろお話ししていきたいなと思っております。いやー本当にね、まずもうものすごくいい、素敵な、結婚式でございました。もうそれは間違いございません。もうその前提でですね、いろいろ語っていきたいなと思っていますが、まあ、当日ですね、私は受付係だったので、あ、受付係でいいんですよね、受付係だったのでね、前ちょっともう大谷翔平ぐらいの打率で私結婚式呼ばれると受付係とやってるんですけども、その受付係だったので入り時間が30分ぐらいちょっと早くてですね、向かわせていただきました。場所は神奈川の方で開催されてたんですけども、ちょっと私はね埼玉県民なので、県をいろいろまたぎながら移動しなくてはいけないというところだったんですけどね。でその日はですね、1週間ぐらい前はなんか雨予報だったりしたんですけども、なんともうカンカン照りもいいところ、なかなか晴れ渡っておりまして、しかもむしろ暑いというかめっちゃ暑い感じなので、天気はですねもう味方になってくれた、いい開催日でございました。で駅から、送迎バスがございまして、シャトルバスが定期的に運行しているような式場だったんですけども、本当そんなにまあ歩いても行けるかなという感じなんですが、ものすごい暑かったのでもうバス乗って、行かせていただきました。で私は受付係だったので、まあ、少しこう入り早く入らせてもらったんですけども、まあ立派な会場です。もうお城もうお城、本当にお城みたいな式場でして、まあ本当チャペルがしっかり、ご立派に立たられているちょっとなんて表現したらいいかわかんないですけども、まあ、とにかく立派な建物にで作られていると、そんな形になっていました。私がいろいろ行きました、まあ、結婚式いろいろ行って、ちょっとねピークは落ち着いてたんですけども、前半の方に行った結婚式ともう比較しても、立派度で言ったらもうトップ3の中には確実に入ってくる、そんな式でございました。まあ、まずもう受付というか、入ったら式場 向かついたら、もうまずなんか3人ぐらいお出迎えがいらっしゃってですね、あの何々さんのあれですか、結婚式ですか、ご参列の方ですかみたいな。いやーすごい。で、休憩スペースみたいないうところも、控え室ですね、控え室みたいなところにも、もうハープがですね、もう生演奏、ポロポロンポロポロンです。もうずっと生演奏、もう入った瞬間からもう素敵な空間が広がっておりまして、その上でですね、ウェルカムドリンクというか、ドリンクとクッキーみたいなね、ちっちゃな焼き菓子も置いてありまして、いくらでも飲んでいいです、いくらでも食べていいです、絨毯敷かれて、立派なソファーね、こういうところでしか見ないやつです。もう絶対お家には置かないソファーが、ソファーとかが敷かれておりまして、ハープの、音色を、ね、奏でながら、控え室で待つという、そういういきなりもう圧巻の、私にとってはもうオープニングでございました。で、受付コーナーございまして、私は仕事というか、受付係でね、皆さんのご祝儀いただいたり、いろいろこうプロフィールとかをお渡ししたりとかね、させていただいたんですけども、結構高校の友達も何人か来ておりまして、いつもの仲良くしている私の高校の子ね、もうそもそも式を挙げる友達が高校の友人なので、もうかれこれ10年以上の付き合いですね。もう彼とはその高3で出会っていますので、そこからの仲なんですね。でずっと定期的に長くさせてもらっていて、遊んだりとかね、飲んだりとかも、ね、結構しょっちゅう行ってたりするんですよ。でそんな友達だったので、どんな人が招待されてるのかなっていうふうに見ていくと、いつもの高校のメンバー、高校で、私たち同じクラスだったんですが、その時に一緒だった仲間も、何人かいまして、そいつらもよく一緒に遊んでいる仲なので、顔も知っている、でとはいえ、久しぶりに会ったやつもいたので、それも楽しみに、名簿見てね、先にこう名簿見ていろいろ待っていたところですね。あとはちょっとクラスが違うけど、その部活で一緒だった高校の友達とか、割とね高校の友達をメインに招待している、そんな式でございましたね。はい。でだったので、その高校からの友人というところもあって、いろいろね、旅行もそうですし、遊びに行ったりとかもしてたので、そのウェルカムスペースみたいなところにですね、いろいろ思い出の写真が飾ってあったんですが、私の若い頃の写真もね、飾ってありましたね。もう過去に葬り去りたいぐらいイケてない写真が出てきましたよ。もうその当時は、もう今でこそファッション、ファッションに詳しいわけでは、もちろんないんですけども、いろいろ気は使って、きれいめとかサイズ感の合うものをですね、意識的に着るようにしていまして、とはいえ白か黒かしかあんまり選ばないんですけども、昔はですね、なんか奇抜なデザインとかが好きだったようです。しかもそれ大学生ぐらいの時ですね、大学生ぐらいの時にだったんですけども、なんかもうクソダサい写真がございまして、もう髪の毛とかも全然手入れしない、ボッサボサですし、眉毛とかもね、もちろん手入れをしていない、ボッサボサの眉毛だったし、何よりファッション、服装がですね、紺色のジャケットみたいなのを羽織ってます。紺色のジャケットは100歩譲っていいだろうと、割となんかこう綺麗めのおしゃれな感じですけど、中がなんか白のシャツまでいいんで、その上になんかピンクのカーディガンみたいな、春日みたいなのを着ててですねもうなんかそれが多分自分の中でその当時イケてたんでしょうね。もうすごい恥ずかしいんですけども、全然似合ってないという、全然似合ってない昔の写真がいろいろ出てきてまして、 なんかそれも、あ、懐かしいってこんな時代あったなって、そんな思いながらですね、ウェルカムスペースの写真とかを眺めながら、あの受付のところでちょっといろいろみんなを待っていたというそんな形です。でまたその受付 の, あのウェルカムスペースのところにね、もうあのもう今はあのハゲてきちゃった友達とかの昔の写真とかね、うわまだ前髪遊んでるっていう写真とかもね、いろいろあったりとか、なんか歴史を感じますね。多分当時大学1年とかそれぐらいなので、本当にもう何十年も前の話ですね。そうですね、何十年も前、10年以上の前の話ですね。いやー若かった、すっごい若い時のね写真がいろいろ飾ってて、まあそれもね嬉しかったですね。彼にとってね、あのそういう思い出の一枚に慣れてるっていうところもですね、私としてはすごく嬉しいんですけども、いやーこれ見せないでって思いながらね感じておりました。はい、まあそんなこんなで受付いろいろ待っていますと、ぼちぼちみんなさんと来ましてですね、まあやっぱ高校の友達も何人か来てくれて、で友達もですね、もうお子さんいらっしゃるファミリーがもう2人ぐらい僕の友達でもいまして、それも呼ばれていたんですけども、赤ちゃん連れてきていました。まあ可愛い、まだ、1年経ってないかな、1年経ってないと思うんですよね、生まれたばっかり、プニプニの赤ちゃん連れて、いやでも友達がちょっとこう父の顔をしているところも垣間見れてですね、なんか感慨深かったですね。ウェルカムスペースのとこにある写真はもう10代とかもう20代前半の時のすごく若かった頃の写真だったんですけども、今目の前にいる友達、現実の友達はですね、もう父になって、父の顔をしている。いやーなんかそれはすごくね、感慨深かったんですよね。うわーもうお父さんか。でも一個振り向くと、もう君たちも一緒に10年ぐらい前、あんな一緒に騒いでた友達だったのになって思いながらですね、なんか過去と現実のギャップをすごく噛み締めた、そんな時間だったなというふうに振り返って思いますね。で友達とかもね、お子さん連れてきたりとか、まあ、あとは高校の友達とかもね、滞りなく来てるんですけども、私がいろいろ受付係をですねやらせていただいておりましたが、その中で一番今回のお友達のやつが来席される、呼ばれている友達の品が非常に良かったですというね、まあ、個人的な感想でございますが、というのもまず理由としては、もう遅刻する人がいなかったと。で遅刻するどころかとても早かった、みんなもうめちゃめちゃ早く来てます。いや多分ね、仕事も皆さんねできる方なんだろうなと思いながらですね、民度が高えなっていうのをひしひしと感じた、そんな受付だったんですね。皆さん多分しっかり、で多分そういう友達にが集まるっていうのが、まあ、新郎とか、まあ、新婦のいいところなんだろうなと感じましたけども、なんかそんな一瞬だったんですけどね、受付をやっててそう思いましたというところです。はい、で私も受付では本当早々に仕事がなくなりまして、皆さんあっという間に いらしたので早かったです。結構な人数呼んでたんですけどね、非常に大きな会場だったんで、うん、やってたんだけども、民度が高いから私も休憩スペースでゆっくりね、友達の赤ちゃんとかをね、ちょっともうなんかもう抱っこさせてもらったりとかね、もうどうしようっていう、なんかちょっと変なテンションの上がり方でしたね。あー赤ちゃんだって、 ほっぺぷんにぷんにだな。ぷんにぷんに。もうなんか、もう、ぷ、うん。なんて表現したらいいか分かんない。もうぷんにぷんになんですよね。で、触らせてもらったりとかね。何グラムで生まれたのとかね。なんかちょっとパパトークじゃんみたいな。うわ、やだーとかって思いながらね。なんか、ほんと、いろいろ染みましたね。オープニングから。うん。まだまだ始まってないんですけどね。はい。で、そんな会話をしながらですね、いろいろ式が始まるというところで、呼ばれて、いろいろ階段を上がって上に上がっていくという、そういう式場だったんですけども。まあ、素敵なチャペルでございます。まず、何が印象的だったかと言いますと、やっぱりあのステンドグラスですね。ステンドグラスが、まあ、王道といえば王道なのか、オーソドックスといえばオーソドックスなのか分かりませんけども、本当ザ結婚式といえばあんな感じなんだろうなと。天井は高くですね、そびえ立ってるような形でして、ドーム型のファー、あーって高い高い天井。で、横には、横も前もステンドグラスでいっぱい。で、本当に晴れてよかったなと思いますよ。ステンドグラスがですね、すごく綺麗に光っておりまして、で、まあ、うわ、綺麗な式場だとね。で、新郎新婦が入ってくる扉もですね、まあこれも重厚な、もう私はもう思わずここはホグワーツかというぐらいね、もう重厚な秘密の部屋への入り口なんじゃねえかっていうぐらいですね、重厚なそんな扉を見させていただいたというところでございました。いや、なんで式場はもう、うん、由緒正しきと言うべきなんでしょうかね。うん、いわゆる結婚式というもののイメージはあんな感じなんでしょうか。なんかそういう印象を持って、あ、率直なところですね、そういう感じかなというふうに思いました。うん、まあ、私が開いたあの小さなだけどとても幸せだった結婚式とはね、規模感がちょっと全然違いますね。比べてはいけないし、比べ物にならないものだと思いますけども、はい、そんな素敵な結婚式でございました。あの会場ですね。で、外国のね、神父さんというんですか、牧師さんというんですかね、方が、登場しまして、うん、新郎の入場ですみたいな、もう重厚な扉からパッターって、友達がですね、後ろなんか五光さしてるんですね、まあ、扉が開くと外なんですよ、扉が開いたら外に出るタイプのものでして、で、中が、まあ、式場チャペルになってるんですけども、なのでその日は本当に晴れてよかったんですが、扉が開くと後ろから光がパーッと差し込んできて、友達登場、新郎登場ね、お母様お父様方と一緒に登場でございます。輝いておりました、素敵なスーツにね、身を委ねて、立派でしたね。で、まあそこはもう新郎はさーっと登場するんですけどもね、問題は新婦ね、どんなドレスでいらっしゃるのかなっていうふうに思いましたが、まあこれも綺麗なドレスでございます。本当にだからこれも登場は同じなんですよ。だから扉がもう重厚な扉がプワーッて開くと、後ろから後光がプワーッて刺して、キラキラキラキラキラキラキラのキラキラのですね、神父さんが出てくると。いやー、すごい。で、あのね、お母さんがね、ベールダウンしてね、お父さんと一緒にこう手を組んで、バージンロード歩まれるという、そういう形だったんですけども、まあ綺麗です。わ、初めてお会いしたんです、実は。あの、お会いしたことなかったんですけど、まあ綺麗な方でして、もうなんか まあ、受付から思ったんですけども会場から来られる方の民度が非常に高いというところも相まって、まあそれは呼んでる神父さんも育ちがいいのがプンプンに伝わってくる佇まいでございました。なんですかね、あのオーラっていうのはね、なんなんですかね、あれは出そうと思って出せるもんじゃないですからね。ね、育ちの良さっていうのはね、はい、でもそれをですね、もう本当一瞬で感じるぐらいのオーラだったという、そういう形でございますが、なんかドレスもですね、シンプルな A ラインと言ったらいいんですか、あれは上がキュッてなって下がふわっとなっている、いわゆるザ・ドレスってやつですね、ザ・ドレスだったんですけども、本当ね細かな装飾が散りばめられていまして、光に当たるとちょっとこうキラキラキラと光る後ろ姿、美しい、あれはすごい。だからシンプルなドレスと思いきやですね、だからその派手派手しくない感じなんですけど、一見ただ細かいところに実は気を使っているというところ、うん、性格の表れですか、なんだかもう美しいドレスに身を委ねまして、はい、私の友達の新郎のもとへ歩んでいくわけでございますよ。その上でですね、いろいろこう会が滞りなく進んでいく形になるんですけども、その片言との日本語で話す、あ、これこう私あの初めてだと思う、あれあったかな、前に片言の日本語でのあの健やかなる時も愛し合うことをってやつですねあ、俺あれドラマでしか聞いたことないけどあるんだ、なんかいちいち感動しちゃいました、ね、健やかなる時も愛し合うことを違いますかってやつです、はあ、あったって、それを聞けましてですね、なんとあの賛美歌というか、あのもうゴスペルというゴスペルなんですかね、あのソプラノとかの歌手の方がですね、って素晴らしい、もうね生まれ変わったら私あの歌歌う人になりたいな、歌歌う人になりたいな、昔から歌歌うことは好きだったのでね、そしてあの声変わりがちょっと遅かったもんですから、小学校ぐらいの時は男の子だったんですけど、あのソプラノを歌っていたという背景もございまして、よく高音で、小学校の頃はですね、元気にいろいろ歌っていたっていう、そんなのはどうでもいいんですけどねそんなのはどうでもいいんですけども、あのそういったこともありまして、そういったこともありましてじゃないですね、そんな形でゴスペルの方がですね、もう素晴らしい歌を歌っていただいて、会場があの天井広いんで響く響く素敵な歌声が、本当にあれは良かったな、ちょっと感動しちゃいますね本当。で結婚証明書の方にこうサインを書きな書いて、いろいろこうこの辺はね割とオーソドックスなものが進んでいくんですけども、結婚証明書書いてとかね、あの誓いますとかね、いろいろ進んでいくんですけども、あれと誓いのキスがないと、ちょっとそわそわします、あれもう退場じゃん、退場しちゃうんですよ、退場しちゃうというか退場のこう進行に移るんですよ、あれ誓いのキスね、いやこの感じ絶対あるだろうと思ってたんですけども、一向に誓いのキスが始まらずですね、あの新郎新婦退場という感じでまた歩みを進めていくわけですね、出口に向かって、あの重厚な扉の方に向かって、で重厚な扉の先は外ですよ、はい、外になっているので重厚な扉が開くと非常に後ろから明かりが差し込んでくるという、そういう背景でございまして、 そしたらなんとです、重厚な扉が開いて、2人がですね外に出たら一回そこで止まってですね、外に出てですよ、一回止まって2人は振り向いてそこで誓いのキスをします。でそしてなんと重厚な扉がそのままは閉じていくという、はあ、素敵な演出って、本当に素敵な演出でございます。なのであの席から見てる私たちからです見ますとですね、本当は何かの映画のワンシーンを見てるかのような終わり方だったんですね。綺麗な2人が光に照らされながら誓いのキスを交わして、ちょっと影が私たちの方向ちょっと逆光もあって相まって2人がこう陰ってる感じもありつつ、重厚な扉がクワーってしまってバタンって、ほぉいやあの演出は素晴らしかったですね。初めてでございます、あんな演出を見たのは私も。なので、あちかのキスどこでやるのかなと思ったら最後の最後にやるという、そんな回でございました。素晴らしいですね、もう素晴らしいしか出てこないですね。はい、でちょっとごめんなさいね、今冷汁の具材が一通り切り終わりましたので、ちょっと味噌を焼いていく作業に移らせていただきますが、で、まあ、その後はその外で、写真撮影、フラワーシャワーをやったり、まあ、この辺はもう本当に鉄板ですね。おめでとうって階段から降りていく、ね、感じで、おめでとうってフラワーシャワーをファーってやりまして、はい、で写真撮影しまして、ね、みんなさんでね、顔を見せてくださいみたいな感じで写真撮影しまして、でここからあの披露宴の会場に移っていくという形でございます。披露宴の方に、移っていくというそんな感じでございました、はい、で披露宴に移る前もですね、あのドリンクの休憩とかありまして、シャンパンとかもね飲ませてもらったして、もうありがとうありがとうございますという感じなんですけども、ちょっと私このその日のためにですね、ちょっと話すの忘れちゃいましたけども、本当スーツがもう限界でして3年4年ぐらい前は、なんでだから結婚式の全盛期だった頃には全然余裕で着れていたスーツがちょっともうそろそろ限界を迎えていまして、もう一応履けるんですよ、履けるんですけど太ももがもうパンパンでパンパンで、ウエストはもう締めようと思ったら締まるんですけど、もう多分これやばい破裂すると思って、上のホックだけはちょっと開いてたんですけどね、ちょっとそれは内緒ベルトに隠しながら式に参列してたっていうところはね、ちょっと本人たちに内緒にしたいなと思いながらもですね、まあもうねちょっともう私の体重が、いやいろいろ頑張ってたんですけども、もう本当限界まで落としきれなかった、もうそこまで3年4年ぐらい前の体重までにはちょっと落としきれなかったという、そんな背景があるんですけども、その体重を落としていくフェーズでですね、ちょっとワインをやめてたんですね。やっぱりワインとか醸造酒ですね、そういったものは糖質が多かったりするのでどうしても太ってしまう。なので蒸留酒、ウイスキーとか、まあ厳密に言うとハイボールとかよく飲んでたんですね。なのでお酒はちょっと立つことは難しかった。お酒立てよっていう感じなんですけど、ちょっとお酒を立つことはちょっと難しかったなというふうに思いながら、そんな感じだったんですけども、なので蒸留酒を飲んでいたのでワインが全然飲めてなかったって、超久しぶりで、私はすごくワインが大好きなので、これ終わったら絶対飲むぞというふうに思ってたんですけども、なんと会場でもう超いい シャンパンとか買って、シャンパンじゃなかったね、スパークリングですかね、まあまあでも本当に非常に美味しいスパークリングワインが出ておりまして、ありがとうと思いながら、休憩スペースでスパークリング飲みながら、はい、待っていたと、そんな感じでございます。で、式場なんですね、披露宴会場に案内されまして、そうするとですね、何やら聞き覚えのあるポップなミュージックが流れて、ポップなミュージックがですね流れておりまして、ごめんなさい、聞き覚えがあるとか言いながら何だったかちょっと忘れちゃったんですけども、結構ディズニー系の音楽がですね、ファッともう会場入ってからいろいろこう流れてるって、会場もまあものすごい広いんですよ、もう広くて、でディズニー系の音楽がバーって流れてきていて、まあ、それこそねアラジンだとか、アラジンしかごめんなさい今出てこなかった、アラジンとか美女と野獣とか、そうですね、とかリトルマーメイドとか確かあってたな、はい、そういう形でディズニーミュージックが流れている、あれディズニーミュージックが流れてる、すごいディズニー感がある、あもしかすると奥さんすごいディズニー好きなのかなって、そんなことをですねもう思わせるような、ミュージックがすごく流れてきていましてですね、でふと先ほどのラストのですね誓いのキスのシーンも振り返ってみますと、あ一旦外に出て2人で誓いのキスを交わして、重厚な扉がパーバーンって閉じる、で私たちから見るとそれでエンディングに向かっていく、これはもしや、あディズニーランドの美女と野獣のアトラクションの最後なんじゃないか、あの演出なんじゃないかとですね、名探偵純也はそう思ったわけでございますよ、はいはいね、皆さんディズニーのあれ行ったことありますか、行ったことある人いらっしゃいますか、ね、私は何回か行ったことがあるんですけども、美女と野獣のディズニーランドだったと思うんですけども、美女と野獣のアトラクションの最後ですね、カップみたいなのに乗っていろいろこうくるくる回りながらアトラクション回っていくんですけども、最後扉がこうピューバタンって閉じて、私たちこうバックになってアトラクションが終わっていくっていう、そういう演出なんですよ。ああまさにこれじゃないか。だから会場、披露宴会場入ってディズニー音楽すげえな、あれなディズニー好きなのかなってふと思ったら、あさっきの演出もしかしてというところで、あ多分、まあ、奥さん、まあ、旦那さんの方がまあ、そんな嫌いじゃないとは思うんですけど、すげえ好きだったのかなっていうのはあんまり聞いたことがなかったので、まあ、もしかすると奥さんの方の、ね趣味というか、まあ、強い要望があって多分そういうアトラクションにされたんだろうなっていう、アトラクションじゃないアトラクションじゃないわ演出にしたんだろうなっていうふうに、はい、そう思ったんですけども、いやなのでディズニー音楽流れてね、いろいろ回っているというところだったんですが、またそういろいろ席についてですね、いろいろ歓談、ご歓談、しばしご歓談みたいな感じで歓談してたんですけども、でその後乾杯の、ドリンク何にしますか、そうしたらね、もう僕初めてですこんな経験、なんと今日は2人のオリジナルカクテルがございますと、どういうこと、2人のオリジナルカクテルどうやらそういうものがもう今結婚式のオプションであるんですかね、私のところにはもう全くなかったですけども、どうやらオリジナルカクテルというものを作れるみたいです。まあせっかく2人がね作ってくれたものですから、このタイミングしか飲みませんので、はい、ぜひ私はそれをというふうに思いまして、注文させていただきました。まあ、非常に綺麗な下にね紫がかかって上にこうソーダみたいなのが乗っていて、なんと縁には塩ですかね、あれはソルティドッグのとかと同じような感じで縁に、 塩が塗られているようなタイプのやつですけど、いやー綺麗なカクテル、乾杯いただきました。美味しいな、美味しいんかい、美味しいんでございますよ本当にね。まあそんなありがたい話を、ありがたい、ありがたいドリンクもいただきながら、乾杯進んでいって、でいろいろ式が始まっていく、あ披露宴が始まっていくという、そんな形でございますが、まああの料理はもうそれはうまい、もう前菜もおしゃれおしゃれ、もうこの茶碗蒸しの容器はこの茶碗蒸しでしかもう使わないだろうっていう容器の小ささですね、本当に。あとはもう日本酒飲むぐらいしか、日本酒飲むにはちょっとなんか雰囲気出ない感じもしますけども、本当にもう前菜の4種盛りみたいなのがですねプレートに出てきまして、まあサーモンとかなんかいろいろこう手が込んだものが続けてまして、普段私の家庭には出てこないような料理なので、もうたらふく食ってやれというしこたま食ってやれというそんな感じでございましたが、まあそれでいろいろ前菜も運ばれてきて、カクテルも飲みながら、ビールも飲んで、もうビールも本当久しぶりでしたね、それまでダイエットしたので本当腹がパンパンでございます。もう座ると太ももからパーンって弾けそうな感じだったんですけども、まあ、それをこらえながらですね、食べて飲んで待っています。はい、でいろいろこう前菜から、魚介のメインね、お肉のあスープですね、スープじゃがいもとなんとかの、なんとかみたいなごめんなさい、もうなんとかしかって、あホタテでしたね、じゃがいもとホタテのポタージュみたいな、うわ上品なお味と思いながら、飲んで楽しんでいました。ね、でワインもワインも飲めると思いながらワインも飲みましたよ。そうしたらワインね、だいたいこういう結婚式とかねワインってね、まあ安いワインになりがちだと思うんですよ。 でもまあ全然美味しいワインなんですよ、どこの会場も。ただ一味ちょっと違ったよ、フランスボルドー産とかいうふうに書いてございました。ボルドーのワインこんなところで飲めんのかと思いながらですね、白ワインを魚介と合わせて、勝手にペアリングを楽しんでおりましたね。でお肉とは一緒にですね赤ワインもいただきまして、うーん美味しい、まあボルドースタイルなのでね、ボルドースタイルでボルドーのやつだったのでね、私はどちらかというと赤の方が好きだったんですけども、結婚式で飲んだワイン史上一番美味しかったワインは、この前の友達の結婚式でございました。本当に間違いないです。であれ多分普段に飲んでも美味しく感じれるそんなワインでしたね。多分メルローが多い感じで、単にまろやか系だったのでね、そんなうんちこを言うと多分惹かれそうだったので、すごく控えめに言ってましたけども、はいいい香りだとかって言いながらね、調子ぶっこいてましたけども久しぶりにねワイン楽しみながらね、ちょっとね式を楽しませてもらったという感じです。でいろいろ最初のオープニングのムービーとかもね、凝ったものが作られていた2人の出会いとかね、あんまり知らなかったんですよ。というのも新婦さんの方は本当にお会いするのが初めてでしたし、ちょっといろいろ私も体調崩してた部分もあって、なかなかお会いできなかったんですね。ちょっとお会いする機会を逃してしまった部分もあるんですけども、そういったお会いできなかった機会もあって、生い立ちとかどんな人柄なのかなっていうのは知らなかったんですけども、そういったものがね丁寧に紹介される、ウェディングムービーですね、2人はこうやって出会いましたみたいな。でその要所要所にですね、私たちとか、あと高校の友達との思い出ですね、若彼氏頃のもう十何年以上前の旅行行った時の写真とか映像とかがですね、要所要所に出てくるんですよ。ちょっと感動しちゃいますね、本当。なんかあいつもあんなはっちゃけてたのに、ね、ちょっと髪染めてた時期とかね、 そんなのもあったのに、もう今はびっちりきっちりとしたスーツで、ね、髪の毛をびっちり分けて、そんな感じでオープニングムービーな見ましたらね、本当もうちょっとこうね、感慨深いものがありましたね。はい。で、式もいろいろ進んでいって、で、ファーストバイトですね、ウェディングケーキのところもですね、本当に初めてのウェディングケーキを見たっていう感じなんですけども、ケーキが、まあ、普通にウェディングケーキがあって、そこからですね、赤色のベリーソースみたいなのを上からバーってかけて、そのケーキを真っ赤にしていくみたいな演出が2人で初めての共同作業みたいな形で、ケーキ乳糖の代わりで赤いベリーのソースを上からかけるみたいなところが実際ですね行われているという形だったんですけども、どうやらそれはですね、不思議の、私はちょっと存じ上げなかったんですけど、不思議の国のアリスのケーキ、不思議の国のアリスの中に登場してくる一コマを参考にされたというところだったので、ケーキにもね、なんかトランプのマークが模様されてたりとかですね、すごく凝ったディズニー演出、やっぱり好きなんだと思います、奥さん、うん、ね、これでディズニー嫌いだったらもう意味わからないんですけども、ディズニーの演出が、そこにも散りばめられていましてですね、いやー、あれすごかったな。ケーキ2段になっていて、ホール型の2段のケーキだったんですけども、赤色の瓶に入ったベリーソースを上からバーッとたらかけると、上が段になっているので、どんどんというこの感じでベリーソースが下に落ちていって、でなんとケーキが真っ赤になっていく。でそこからそれをファーストバイトでお互い食べさせ合うというところだったんですけども、まあ演出素敵でしたね。はい、あれは初めて見ましたね。多分やりたい好きが詰まったそんな演出だったんじゃないでしょうか。でファーストバイトのところを、もちろん私たちは見るわけでございますよ、見るわけでございますよ、シャッターチャンスというね、皆さん多分こうパーって前に行くと思いますけども、なんか瞬間ですね、2人の間柄を垣間見れたなっていうふうに、そんな形を思いましてですね、全然2人のこと、2人の間柄というか関係性みたいなところは分かんなかったんですね、正直。まあお会いしたこともなかったですし、2人で会ってるところをね、会話することも全然なかったので、知らなかったんですけども、ファーストバイトの瞬間のお互いの空気感、雰囲気あるじゃないですか、あれね、新旦那さんからね、奥さんに向かってですね、ファーストバイトさせてあげるって言った時に、なんか大丈夫みたいな 目線でこうアイコンタクト取りながら、食べれるみたいな、いや、そんな感じの優しい雰囲気が漂ってたりとかですね、漂ってたりとかですね、その後奥さんの方から旦那さんに向かって、ちょっと大きめに持って、これぐらいいけるみたいなアイコンタクトを取りながらですね、大丈夫みたいな、ちょっとこう目線でやり取りしてるんですよ。あ、いいなと思いながら、なんか友達なので、なんか成長したなとか、ちょっとなんかそんな思いもしながらですね私たち結婚式でファーストバイトとか全然やんなかったので、なんかそれはそれで友達の見るのがすごく良かったんですけども、そういうお互いの空気感みたいなのをね、触れられる感じでした。多分すごく信頼し合って、お互いを尊敬し合いながらですね、優しさあふれる家庭なんだろうなっていうのを、一瞬の一コマでも感じさせられる、そんな感じでございましたね。はい、いやー素敵だったな。なんか大丈夫みたいな、ちょっとね目線でやり取りしたりとかね、ちょっと口拭いてあげたりとかね、みたいなね、で目線でね 美味しいねみたいなやり取りしてるんですよ。もうね、素敵と思いながら、はい、まあ、そんなところで私おじさんはですね、勝手ながらキュンキュンしていましたというところなんですけども、で、まあ、そこからファーストバイト終わりまして、衣装替えですね、衣装替え、衣装チェンジっていうやつですね。あの新郎新婦どっちもですね、衣装を変えられましたね今回は。旦那さんの方はあの青いスーツにまた身を委ねまし、青いスーツに、着替えましてですね、はい、で奥様の方は、どこから登場するのかなというふうに思いましたら、なんとですね、その披露宴の会場がですね、一フロア、一階大きいフロアになってるんですけども、奥の方にですね、両サイドに広がる階段がありまして、でその階段上からなんと奥さん、まあ、神父さんの神父の方が登場してくると、そういう演出でした。で旦那さんがその階段、旦那さんとか新郎が階段をこう登っていって、お姫様みたいな形で手を差し伸べて2人でゆっくり降りてくるという、そういう演出だったんですよ。皆さんお気づきですよね。もうそうなんですよ、もう美女と野獣なんですよ、もう美女と野獣なのなの美女と野獣の演出だったんですよ。でそういえばそのオープニングムービーとかでですね、奥さんの方はミュージカルとか見るのが好きで劇団四季が好きだみたいなことが書いてありまして、なんだかで言ったら実は 私もですね、私も僭越ながら劇団四季を結構見に行く機会がございまして、はいはい、すいません、はい、すいません、ちょっとまだ美女と野獣は見てないんですけども、はい、アラジンとかね、ライオンキングとか、その辺はこう結構見たりしてたんですけども、そういうところもあって、多分あのミュージカルの演出なんだろうなっていうのをもう本当主人公になりきる感じで描かれてましたね。奥さんはあのグレーのドレスに身を委ねましてですね、階段上から登場してくると、まさにベルト、そして決して野獣ではございません。新郎の方もね、野獣の姿から戻った王子様のようにですね、階段上を登っていって手を差し伸べて二人で歩いてくると。ねれねれね、ビューティーエンドビーストですよ皆さん。ちょっと歌っちゃいましたが、ビューティーエンドビーストですよ。美女と野獣ですよ。そう、あのだからあの流れてくる音楽とかですね、結構あのミュージカルのタイプなんで英語系であの結構流れてたりとかもしたんですけど、ミューって私好きなんですあれ、ビューティーエンドビーストそれとアラジンのI hope you are とかめちゃめちゃ好きなんですけども、それももちろん流れましてですね、まあ、ちょっとそれは置いといて、2人がですね、あの式上からゆっくりとゆっくりと2人が降りてくると、そんな形でございましたね。いやー綺麗でしたね、あの演出は。ちょっと私も劇団四季好きとしてはもうちょっとたまらなかったですね。うわーってあれやーって、はあ、ちょっとため息が出ちゃうぐらい素敵な素敵な、そんな本当に素敵な演出でございました。で、衣装替えして、また二人がこうテクテク歩いてきて、まあ、そこでまたいろいろ写真撮影ですね、滞りなく進んでいくという形なんですけども、そしてもう一つ演出がございまして、 風船とかランタン、風船が上についてランタンが中間ぐらいにあって、下に紐がくくりつけられてるんですけども、で水が入ったポットみたいなところに、ポットというかこう小さな器の中にですね、重りが下についてまして、で紐でくくられてこうバルーンが浮くような形になってるんですね。でただ紐はまだこうくくられているので、全然上には飛んでいかないような形になってるんですけども、そのポットというか器の中にですね、水を入れますと、一玉紐がくるるってこうほどけてですね、ランタンとバルーンが上にファーって上がっていくんです。でもちろん辺りを暗くしまして、ろうそく、ランタンの中には多分 LED のろうそくが入ってるんですけども、それが上にファーって一斉に各卓からですよ、各卓2つずつでございます。もう卓はいっぱいございます。 ABC からもういっぱいございます。はい、卓がいっぱいございます。その中から2つが、その中2つみんな一斉にファーって上がってくる。どうやらラプンツェルだそうです。ラプンツェルの演出だそうです。ラプンツェルというかタイのですね、有名なお祭りあると思いますけど、ランタン上にファーって上げていくお祭りあると思いますが、要はそのまあそれをモチーフにしたのがラプンツェルだと思うので、そのラプンツェルのですね演出をですね、そこに盛り込んでいると。はあ、すごい綺麗なんですよ。みんな一斉にファーって、ではお水を注いでくださいとかって言って、何なんだこれはと思って見ていると、どうやらお水を注ぐとですね、上にシャーって開いていって、上がっていってラプンツェル状態。いやー素晴らしい。ちょっと待ってくださいね、今ちょっと冷汁を作ってるんですけど、ちょっとびちゃびちゃになっちゃいましたびちゃびちゃになっちゃって、なんですよ。はい、いやー、なんかもうこれでもかっていうぐらいですね、ディズニー演出を盛り込んできまして、あれはどうしちゃったら実現できるんでしょうかね。プランナーさんと綿密に打ち合わせをしたのか、プランナーさんがよっぽどのディズニー好きなのか、ね、要は構想を練ったとしてもそれを形にする力がなかったらね、なかなか難しいと思うんですけども、いやそれをできる多分式場を選んばれたんでしょうね。最高でございました。感動ですよ。まさかねランタン上がると思わないじゃないですか、室内で、ね、ああもちろん紐でくくられてるのでね、限度はありますけども、それでもみんな一斉にファーって上がっていく。素晴らしい素晴らしい。そんな形ですね、演出も終わって、まあ回も終盤に向かっていくと、そういう形でございますね。でケーキもビュッフェスタイルみたいな形で2人が取り分けてくれたんですよね。本当私は本当にがめついので、2人がいない間もそのケーキをかっさらってですね、もりもり食べていたというところでございます。美味しいんだもんだって、ね、もうケーキなんかしばらく食えないからもういっぱい食えって、がめついでございます。はい、そういう男はモテないですね。モテないですよ、おじさまにはなれませんよ。うん、まあそんなことをね思いながら、もうそんなどうでもいいと思いながらですね、もうケーキをむしゃむしゃむさぼり、コーヒーもね、出てきましたので、飲んで、もう会がもうそれで終盤に向かっていくというところでございます。で最後はお花とかお手紙とかをですね、ご両家ご両親にお渡しをして、お父様の方から感謝の言葉を述べられて、会が閉じていくと、そういう形でございました。はい、いやもう本当に終始、ディズニーワールド全開の 披露宴だったなと。奥さん素晴らしい、多分式のところでも最後のね、演出はディズニーのアトラクションの最後の終わり方と同じなんじゃないかっていうふうに思っていますけども、そこまでもディズニーを盛り込んで、どんだけ打ち合わせをしたのかなっていうふうにね、ちょっと想像するだけでもうすげえなというふうに思いましたけども、逆にこんな俺たちをね、結婚式に呼んでくれて本当ありがたかったですね。はい、もう私としても、もう友人の結婚式はもうこれで最後にしたいなというふうに思っていましたので、というのももうスーツが入らないというのもあるんですけどもうやばい、もうスーツやばい、もう本当帰ってきたからもう本当太ももがもう八切れんばかりの圧に耐えて、もう本当、もうその後もうゆるゆるのジャージとかを履いて、もう本当に休息しましたけども、いや素敵な結婚式でございました、ね、末永くね、幸せになってほしいなというふうに心から本当に願っている次第でございますが、ね、友達とは今後もね変わらぬお付き合いをしていきたいなというふうに思っていまして、彼もねいろいろあの人生歩んでいく中で、まあ、その会場でなんかこう転職をしたっていうのもね、あの詳細いろいろ知ったりした部分もあったので、まあ、今度詳しく言うとね、まあ、やっぱどうしても式はねいろんな人と挨拶したりとかね会話したりするのでゆっくり話せなかった部分もあるのでね、早速もうあの次の飲み会のね、結局まあ飲み会でねいろいろ話せたりするのでね、そのあくまで結婚式はきっかけというだけところであって、しっかり話すのは飲み会でというふうに思っておりますので、私はね、なので、まあ、早速もう飲み会に誘いまして、いろいろ結婚式の裏話とかもね、聞いていきたいなというふうに、まあ、そう今度はね呼ばれるの関係なくて、普通にシンプルに友人として、いろいろ会話を楽しみたいなというふうに、そんな形で思っているところでございます。はい、いやーまあすごい式でしたね。もう圧巻、なんかこれまでの結婚式の中でもう本当にトップ3には絶対入ってくる、はい、そんな式でございます。もうナンバーワンと言ってもいいのかもしれないですね。ナンバーワン言ってもいいというか、そのなんていうんですか、あの盛大さですね、盛大に開かれているのと、まあ、どこまであの演出を凝っているのかみたいな、そういう凝り具合みたいなところも含めての評価というか、まあ、そういうふうに感じた部分ですけども、料理とかも含めてですね、おもてなしのところも含めて、素敵だったなというふうに思っております。いやまあこれからですね、結婚式を終わって、どういうふうに進んでいくのか、また友達としてね変わらぬ付き合いをしていきたいなというふうに、そいつとは本当に思っています。はい、多分もう10年以上一緒に友達としている中では結構濃いですね。私も思い出、彼に対してはですねすごく思い出は深いので、本当にこれからもね変わらず、友達としていろいろお互いをね、まあ、高め合っていく部分もそうですし、いろいろ話を聞いていきたいなというところも思っていますので、はい、というところで、はい、そんな感じで今回はですね、友達の結婚式行ってきましたと、そして素晴らしい式でしたと、ディズニーっていう、ディズニープリンセスという、素晴らしい、そんな式でございました。はい、というところで、本日はですね以上にしたいなというふうに思っております。またそいつとはですね、引き続き仲良く友達としても一緒に歩んでいきたいなというふうに思っている友達なので、はい、大切にしたいなと思っておりますし、はい、お互い家族としてもですねいろいろ付き合いを深めていきたいなと、そんなふうに思っている次第でございます。はい、 というところで皆さんもですね、季節の変わり目になりますので、くれぐれも体調にはお気をつけてお過ごしください。十分な睡眠と適度な運動と健康的な食事をとってですね、皆さん必死に前を向いて明るく生きていきましょう。はい、それではまた次回のテーマでお会いしましょう。バイバイ。